6時35分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に毎週解説していただいています。今日はお電話で伝えていただきましょう。たくちゃん先生、こんにちは。たくちゃん先生、こんにちは。あら、ちょっとお電話の調子が悪いようですね。お待ちください。たくちゃん先生、こんにちは。
あ、今聞こえましたよ。
はい、よろしくお願いいたします。本来ならスタジオにお越しいただく予定だったんですけれども、
はい、
渋滞にはまったということで、はい、
高麗通り渋滞でして、
ね、
間に合いませんでした。
まあ、今日、いや、とんでもないです。今日雨も強く降っていましたので、車の移動の方ね、渋滞に巻き込まれている方も多いかと思いますので、安全運転でお願いします。もちろんこの時間、たくちゃん先生は車を止めて、お話しさせていただいているところです。
そうです。
さあ、それではまずはご相談です。現在妻と離婚協議中です。子供がいるので養育費が発生すると思いますが、私は前から住宅ローンを支払っています。契約者は私ですので今後も支払わなければいけません。となると住宅ローンが残る、養育費が発生するまで大変です。住宅ローンが残っているから少し養育費を安くしてくださいとは言えないのでしょうか、というものです。
はい、
はい。まあ、住宅ローンが残ったまま離婚という場合だと、まあ、こう出ていくお金が多くなってしまうというのはちょっと切実ですよね。
そうですね、まあ、一般論としてですけども、その、まあ、ご主人、今時ですけどもね、ご主人とは別に奥様がパートに出てらっしゃって、で、まあ、2人の収入で住宅ローンを支払いで、うん、はい、お子さんを育てるケースっていうのは多いですから、まあ、離婚した途端に、その特に夫名義でね、その住宅ローンを組んだ場合に、まあ、その住宅ローンは残るし、まあ、夫側が養育費を負担するというのでは、やはり荷が重いということはあるわけですよね。
そうですよね、
はい。
まあ、この場合、その、まあ、家を売るという形で、まあ、ちょっと住む問題ではないんですかね。どうなんでしょうかね。
まあ、それでお家を売却することで住宅ローンが、ね、全部賄えるというのであれば、うん、それはいいんでしょうけれども、住宅ローンが残っちゃうというのであれば、結局同じ問題になっちゃうんですね、
はい。
でそれに売るとなると、当然ですけども、その住処を失うことになるわけですから、
うん、
まあ、ご夫婦だけじゃなくてお子さんもね、じゃあ今後どこに住めばいいのかっていう話にもなってくるので、まあ、売ればいいという簡単な問題ではないですよね、
はい。そうですよね、まあ、それでは、はい、まあ、ご相談のように住宅ローンがあるから養育費を下げてほしいというのは、これは通用するんでしょうか。
うん、これはですね、まあ、一般論から言うとですね、はい、本来、まあ、住宅ローンを下げてくれとは、あ、ごめんなさい、借金がある場合に、
はい、
まあ、養育費を下げてくれとはなかなか言えないんですね。
うん、
まあ、その親の理由で、借金をこさえて、それがために養育費にお金が回らないっていうのでは、ちょっとやっぱり親としてどうなのという話になりますから、
はい、
普通はその養育費下げてくれとは言えないんですけれども、
うん、
この住宅ローンっていう場合の借金についてはですね、
はい、
まあ、離婚すれば、まあ、少なくとも夫婦どちらかは、まあ、家を出ていくと、で、うん、どこかで家をまた住みかを見つけなければいけないという事情も出てきたりしますから、そのあたりの考慮が必要なんですね。
うん、
うん、で例えばその住宅ローンは残る自宅に、
はい、
ご主人が住み続け、
はい、
なおかつご主人が支払い続けるというような場合、
うん、
これは結局ご主人にとってみたら自分の資産を獲得するために自分で自腹を切ってるだけのことになりますから、
はい、
その借金を理由に養育費を下げるということはなかなか難しいでしょうね。
うん、そうですよね。となると、こうご主人はローンを払い続けるんですけれども、奥さんと子供がその家に住むという場合はどうなるんでしょうか。
うん、まあ、実際問題解決としてこういうことも十分にあるんですけれども、はい、この場合には住宅ローンを、ね、まあ、考慮すると、まあ、養育費減額の方向に、まあ、話が進むことは十分可能性としてあります。
うん、
で、まあ、なんていうのかな、まあ、言葉は悪いんだけれども、その奥様側はその余計な、ね、住宅費用っていうのが、
はい、
もう負担しなくて済む、そのまま住むことができるわけですから、
うん、
まあ、言葉を変えれば得をしていることになるので、
はい、
その分そのなんていうのかな、少しまあ多めに見てくれよというような話はしやすくなりますよね。
そうですね、
はい、
うん、これあのどのくらいその考慮できるんでしょうか。
まあ、結局これも話し合いによるところが大きいとは思いますけれども、やはりなかなか全額ね住宅ローンを丸々控除してくれというのはなかなか言いづらいだろうとは思うんですね、
はい、
あの現実問題として私が見てきた限りのところで言うと、養育費が1人当たり、お子さん1人当たりで3万とか4万というケースのご家庭が非常に多いんですね。
うーん、
うん、はい、そうするとお子さん2人仮にいたら6万から8万ぐらいなんですよ。
うーん、はい、うん、
でも一方で住宅ローンがまあ6万から8万、まあ、場合によっては10万ぐらいっていうケースは多いわけですね、これまたね。
そうですね、
うん、となるともし全額見てくれという話になっちゃったら養育費ゼロですよ、
はい、
うん、なかなかそれがあのなんていうかな、落としどころとして、望ましい解決とは言えないですよね、
うん、
結果論から見たらですよ。
そうですね、
だからそこは、まあ、ある程度は控除してくれるだろうというところで、あの話を進めた方がよろしいと思いますね、はい、うん、まあ、そんな感じだと思いますよ。
はい、
はい、
分かりました。まあ、でも本当こう出ていくお金が多くなるというのはもう本当に生活に直結してきますからね、まあ、どちらもでも、どちらも切実なんですよね、子供を育てる上でね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、ですから、まあ、なんだろう、まあ、もちろん、ね、離婚を踏まえた上でその住宅ローンを組みなさいなんて、はい、まあ、そうそうなかなかそのことあるわけがないんですけど、
そうですよね、うん、
まあ、でも、まあ、常にそういう試算表というかそのシミュレーションというのは常に必要だよなというのをあの、うん、考えさせられる問題ではあるとは思いますよ。
わかりました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
この時間はたくちゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきました。たくちゃん先生、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。